寝ても眠れない日本人へ。この番組は眠りをキーワードに、教育、宗教、医療福祉、市民活動など様々なゲストをお招きし、より豊かな人生、地域社会のための情報発信を行う番組です。この番組は、充実した日々は良質な睡眠から、快眠、安眠、介護のためのジェルトロン、株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。改めまして、こんばんは。この番組のパーソナリティ、藤本香織です。この番組では毎回、教育、宗教、医療福祉、市民活動などのテーマでゲストをお迎えしています。本日第1回目の記念すべきゲストは、聖母の小さな学校、梅沢涼子さんです。梅沢先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週、先々週とのインタビューにもお答えいただいて、リスナーの皆さんもなんとなくこの聖母の小さな学校のお話聞いてくださっていたかと思うんですけれども、改めてこの聖母の小さな学校、今不登校、学校に行けない子どもたちを中心にですね、寄り添いながらその子どもたちの教育について考えておられると思うんですが、この聖母の小さな学校の目指す教育について、まずお話しいただけますでしょうか。
はい、聖母の小さな学校は、先ほどお話にありましたように、学校に行けなくなった、世間では不登校と言いますけれども、その不登校の子どもたちの教育をしている学びの場です。で、教育をするということですので、単に学校に行けるようになる方法を教えるということではありません。私どもは30年前に、普通の学校といいますか、学校を辞めまして、その不登校の子どもたちを教育するという場が必要になったものですから、それを学校を出て不登校の子どもたちの側に立って教育を始めました。ですから、簡単に言いますと、学校の門がどうしてもくぐれない、くぐろうと思ってるんだけど、そこに足を伸ばそうとするんだけどすくんでしまう。その時に学校の門の前、中にいる教師ではなくて、入れない門の外にいる子どもたちの側に立った、そういう教師でありたいと思ってこの学校を始めました。と同時にですね、子どもたちは教育を受ける権利があります。で、この子たちが人格の完成、そして自己実現を遂げていく、社会の中で人々と共に分かち合いながら生きていける、そういう子ども、人間に成長しなければなりません、そういう教育、根本的な教育をするということを基本に持った学校です。
こちらの学校では単位も取れるんですよね。
はい、単位といいますか、これは平成16年あるいは19年からですね、京都府の教育委員会と、それからフリースクールといわれる、不登校の子どもたちを教育している民間の施設との間で、教育の研究課題として、聖母が受けているところです。それで、聖母の小さな学校での学びですね、それを例えば原石校、城北なら城北の通知表に、観点別に A とか B とかですね、そして評価が1とか2とかですね、そういうふうにつけていくという、それが今目指しているか、それを実施しているところですね。それは普通の中学校でのカリキュラムと、聖母のカリキュラムは全く違います。聖母のカリキュラムは 社会的自立に向けたカリキュラムですから、体験学習が非常に多いです、
はい、
ですから例えば茶道をしたり華道をしたりですね、陶芸をしたりというような形で勉強していきますね、それは人と一緒にいて自分は嬉しいんだと、人と一緒に物事をこう進めていくことが人間として成長することができるんだというですね、人々と共にいれる教育、それが社会的自立の一つの要素なんですけれども、
はい、
そういう教育をしていきますから体験学習が多くなります。そうすると普通の中学校のカリキュラムとは全く違う形になりますね、
はい、
それをこう中学校のカリキュラムを念頭に置いて聖母での学びをこう拾い上げていくという非常に画期的なことで、難しいことなんですけれど、京都府ではそれを進めております、はい、そうしますとですね、これは社会、一般社会人の意識形成にも非常に関係することなんですけれども、不登校というこの事実を聖母の小さな学校が全身で受けて子どもたちをの自己肯定感を支えるのではなくてですね、
はい、
これが例えば城北中学校でも聖母で学んでることがいいですよと、OK ですよと、よくやってますねということになれば、社会でその子どもたちを支えるという非常に具体的なことになるわけですね、はい、そうしますと子どもたちは聖母でこういいと言ってくれている、それはとっても安心なんだけれども、社会もそのことをいいと言ってくれるということは非常に自己肯定感の、私は自己肯定感の社会性を帯びたものという言い方をするんですけれども、
はい、
社会に橋が架けられる。そうすると今まではその原石校といいますが、それが遠い存在だったのが私のことを認めてくれていると、そうすると橋が架けられる相手になる、社会になるわけですね。これは舞鶴市内の生徒ではなかったんですけれども、その生徒がこう言いました。僕にとってその何々中学は母校と言えるまでになったって、
すごいですね、はい、
拒否した存在がですね、
はい、
認めてもらう、僕もそこは一生懸命目を注いで行動をそちらへ向けていくと、はい、そうするとあんなに嫌だった、あんなに自分が否定してた、その学校が僕の母校になった、これはその子どもの人格形成あるいは社会性の広がりという点で非常に大きなことだと思います。そういう効果といいますかね、子どもたちの側から見ると非常に嬉しいことをもたらしてくれました。京都府が第一に挙げましたその目的は進路を獲得するということだったんですね。不登校で評価がゼロだったり何も斜線だったりするのではなくて、はい、不登校の子どもたちも中学校から高等学校に行くときに、進路を獲得する、そのためにフリースクールで学んでいる子どもたちの評価をするということが大事なんだということを府教委も打ち出したんです、
はい、
それは平成15年に文科省がですね、不登校というのは心理的な問題だけではなくて、その進路の問題にも目を向けるようにと関係してますということを言ったものですから、
はい、
それで京都府もそういうことを考えたわけですね、はい、
ですがその進路ということ以上に今おっしゃっていたその生徒さんご自身が社会と、はい、そして原石校とつながっているという、はい、その感覚を持てたことが素晴らしいことですね。
そうです、はい、私たちもこの評価、原石校で評価するという、現在も年3回ずつ会議を府教委も舞鶴市の校長先生全員でですね、
はい、
その会議を持ってるんですけれども、やはり今おっしゃったように生徒たちが社会へ橋を架ける、
はい、
そしてそこで社会から受け入れられているという その実感を持てるってこと、それは非常に大きいことでした。はい、でまた保護者もですね、
はい、
あの子どもたちのそういう様子を見ますと、あの今まであの学校は自分に対してあまり何も不登校の子どもに対してしてもらってないように思っていたんですけれども、
はい、
それをこう見ましたら非常に保護者もですね学校の方を向いて、そして一緒にこう子どものことを相談したりできしやすくなったっていう現実があるのと、
本当ですね、
それからこれは保護者の喜びだと思いますが、はい、今まで通知表は見るところがなかった、はい、みんな車線ばっかりだったりね、でもそこに記載があると、そうすると通知表を見る、
はい、
見ようとそういう喜びが生まれた、これも嬉しいことの一つでした。
本当ですね、はい、もうそういった意味ではその子どもたちの架け橋、
はい、
その心 の、
はい、
そのよりどころという、はい、言い方が適切か分かりませんけれども、はい、それだけでなく社会、学校、
はい、
そして、まあ、将来への架け橋を担っていらっしゃるっていう、はいはい、なんかそんな風に感じました。
ありがとうございます、
ね、まだまだお話を伺いたいんですが、本日はそろそろとお別れの時間が近づいてまいりました。今日のゲストは聖母の小さな学校梅沢涼子先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ただですね、
はい、
梅沢先生には毎月第1週にこの番組でご出演をいただく予定ですので、まだまだいろいろなお話をこれからも地域の皆さんに届けていただく予定です。また来月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組では皆さんからのメッセージ、放送してほしい情報なども募集しています。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775maizuru.jp まで。寝ても眠れない日本人へ、こちら宛てでお願いいたします。そしてこの番組は FM 舞鶴のウェブページからポッドキャストで、最新の番組から過去の番組も遡ってお聞きいただけます。ぜひ FM 舞鶴寝ても眠れない日本人へで検索してお聞きください。この時間のお相手は藤本香織でした。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。充実した日々は良質な睡眠から。この番組は快眠、安眠、介護のためのジェルトロン、株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。